81歳女の無駄話。
はい、準備ができまして、さっき、韓国語で読み上げてもらった文章をチャット GPT にそのまま日本語に、訳してもらいました。はい。で、これからお母さんとこの日本語の文章をチャット GPT に読み上げてもらったものを音声でね、読み上げてもらったものをまあちょっと聞いてみて、どうなってるかっていうのをちょっと話したいと思うんですけど、お母さんどうなると思う？
まあ、同じ声の人なので、どういう読み方かちょっと興味があるわ、
ね。まあ、でもお母さんもさ、ちょこちょこ最近この日本語の音声聞いてるから、
そうそうそう、
でもここまでちょっと専門的なやつはあんまり聞いてないかな、
聞いてないけど、あの読み方のこうリズムあるじゃない、それでの声のこう、
ね、
それとかはしてるから、
だからお母さんも日本語の読み上げてる方のこの声はちょっとなんか変だなっていうのはもうすでに知ってるけど、
そうそうそう、
この韓国同じ内容で、まあ日本語と韓国語違いはあるけど、まあその読み上げのね、音声のちょっとこのね、あの何ていうの、正確さというか、どこまで日本人の喋りに近いのかっていうのをね、改めてちょっと確認していきましょう。いきます。
2025年7月、ウクライナ戦争に関するニュースです。ウクライナとロシアの戦争は今年で3年目に入りました。ここ数週間、ウクライナ東部および南部の前線では激しい交戦が続いており、ロシア軍は一時的に一部で前進に成功したものの、全体的な戦略的優位は確保できていない状況です。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は最近の発表で、私たちは諦めない、西側の支援と国民の団結によって防衛線は強固に保たれていると述べました。一方、ドイツ、ノルウェー、そしてアメリカからの追加の軍事支援が到着し、ウクライナ軍は最新型の防空システムと無人機迎撃技術を戦場に投入しています。
あれ意外と、
オランダとの協力により、ね、さらなるパトリオットシステムの確保も進められています。戦況とは別に、最近トルコのイスタンブールで行われた和平会談では、捕虜交換などの人道的課題については一部進展があったものの、全面的な停戦や首脳会談に関する合意には至りませんでした。ロシア側は我々の条件が受け入れられない限り会談は無意味だという立場を繰り返しています。またロシアはウクライナの首都キーウおよび南部都市オデーサへのドローンとミサイル攻撃を再開し、圧力を強めています。ウクライナ当局によると、これらの攻撃により民間人の死傷者が発生し、一部地域ではユネスコ世界遺産に指定されている建物にも被害が及んだと伝えられています。専門家は、持続的な西側からの武器支援と戦略的な調整なしではウクライナは長期戦で不利になる可能性があると警告しています。以上、9時のニュースでした。
あれ、
いや、
でもいやいや、そのイントネーションとかあれだけど、前はもうなんか変な読み方してる、日本語自体がおかしいのも結構ちょこちょこあったじゃん。
そうだ、ね、
これにしてはもう全然、あれ急に、あの、なんだ、おい、おかしいじゃねえか、やっぱ韓国語はとか言ってさ、韓国語すごいな、なんだろうね、日本語なんか全然ダメじゃんってしようと思ったのに。
まあそういう発音がいいかもしれないけど、
前よりはいいよ。
私が、聞いたら、やっぱり外国人が上手に喋ってる。
それはわかる、すんごい、その抑揚とかちょっとした細かなイントネーションはやっぱり日本人と違うよ。
そうそうそう、
いや、だからあのモーリー・ロバートソンさんっているじゃん、あの人もお母さん日本人で、日本にも住んだことがあって、しかもお母さんあの新聞記者だからね、元、日本にもね、あの幼少期に高校生の時とか住んだことがあって、小学校の時とかあって、今でも日本に住んでいて、すんごい、まああの他のもう日本で生まれ、ずっと生まれ育って、もう両親とも日本人ですと比べても 結構、ね、発音よく喋れてるけど、それでもちょっとよくよく聞くとみたいなところがあるじゃん。まあ、あんな感じで、まあまあ、もちろん毛利さんの方がすごいんだけど、だから それと近い感じで、このチャット GPT の読み上げもすごい流暢なんだけど、やっぱりちょっと違和感あるよね。
そうだね、この人の喋り方は、アメリカの、言葉が上手な、そういう人で、韓国語も、できるし、アメリカ語もできるし、
多分いろんな国の言葉できるよ、
できると思うけど、こう喋り方のこう、
抑揚とかイント
ネーションとか、そういうものがちょっとやっぱり違うなって感
じ。いやでも本当に前ひどかったじゃない。
まあ、ひどかったもないけど、
まあ、例えばなんかちょっとしたなんか難しい感じとか、なんか有名人の、日本の有名人の名前とかと変な風に読んじゃうとか、音読みを訓読みにしちゃったとか、訓読みを音読みにしちゃったとかあったけど、それすらなくて、すごい全部しっかり聞けたよ、
あ、聞くのは聞いたけど、こう喋れるのが、日本の人が喋るのと、まだ違うんだ。
いや、それはもちろん細かいと、めちゃくちゃ細かいところを言うとそうだけど、前がひどかったから。
あ、そうか、
なんだよ、韓国の読み上げすげえな、日本ダメじゃんみたいなことを言おうと思ったら、まあ最近なんか昨日も結構変だったけど、突然バージョンアップしたのかしら。
その
よく分からんけどね、
こう内容によって喋りやすいものと、
いやでもこれ結構専門的な内容入ってるよ。
入ってるけど、だって、まあ、
味噌汁の作り方教えてじゃないんだからさ。
まあそれとは違うけど、なんか喋り方が、私が聞いたら、まあ、そう思うんだね。どうしても、あ、外国人、
お母さんも人のこと言えないけど、
私はもっと喋れないけど、
AI いいか、
AI の方が上手なんだけど、
それはしょうがない、
そうそうなんだけど、聞いた時はやっぱりそうかなっていう感じ。
そっか、でもすごい、でもこれ助かるのよ。僕いつも日本語で読み上げてもらうことが最近増えてるんだけど、そうするとやっぱり途中で変なむにゃっていう、なんか変な日本語になって、まあもうこっちはそういうもんだと思って多少慣れてるからいいけど、慣れてるからいいっつったって、やっぱりさ、ちゃんと読み上げてほしいじゃん。
あの発音がこう、言葉のこうつなぎ、そういうものがなんとなく違うところがあるんだ。
もともとそこじゃなくても機械的な問題で、もう日本語がそもそも変だったり、さっき見たみたいに音読みが訓読みになったり逆になったり、そこがちょっと嫌だなと思ってたから、それを自分の知識で補って、ああ今こう言ってんだろうなきっとみたいな感じやったから、それが今ないから、今回はそれはちょっと助かるわ。もうそのなんかもう 100% イントネーションや、あの抑揚が日本人じゃないっていうのはもうしょうがない、どうしたって。
そうだね、
今のところはね。でもさっき韓国語がお母さん聞いたら、もう現地の人と
喋ってる言葉なん
だ、 100% に近いぐらい変わらんっていうんだったら、日本語も
100% 近くじゃなくて、向こうの人が喋ってるみたいな、
もう 100%、だったら日本語ももっとこの AI の学習するデータ増やせば、そこいけるはずだよ。
そうだね、
頑張ってください、オープン AI さん頑張って、日本にいろいろね、 AI の、 あの投資とかね、なんかね、来てるね、前よりは来てるみたいなことが今、ね、日本で起きてるから、もっと日本語の読み上げ精度を上げて、
この人の声が、一緒なのかどうかは分からないけど、
多分一緒でしょうね、ああ何、
あそこでお母さん聞いてるテレビで、でそこのどこかで同じ声が、
じゃあなんか
そのもしかすると、
この人使って使ってこれを使って何か動画作ってる人かもね、この音声使って。
ああ、そうか、その人みたいな感じがあったんだわ。
まあ似たようなこういう機械の音声はいっぱいあるからね。まあでも日本にはあのゆっくりゆっくりボイスっていうのがあって、たまにお母さんに俺がなんか歴史解説とかの YouTube 見せるときに、すんごい機械の、あの音声のやつ出てくることない？
機械の、
機械声、ロボットみたいな声の、
そうそうそうそう、
時は1322年 なんかすごいロボットのような、あれのやつに比べたらもう、
そうだね、
この日本、
チャット GPT の
今日は綺麗だよね、
綺麗に喋ったよね、
ということですごかったですね。韓国語はやっぱさ、日本語ももう精度が上がってきてるようで、もう俺としては
ちょっと難しいところを喋る、あの発音がね、があのすごく向こうの人が喋ってるそんな発音が出てるので、
じゃあまあチャット GPT の音声読み上げはすごいということで、ではこのね、これこうこんなすごいチャット GPT だけど、いやさっきもちょっとお母さんチラッとさ、自分でなんかあのチャット GPT の情報でから来たから教えてもらった情報でも自分でそれ正しいのかどうか考えるってちょっと言ってたけど、でもさ、まあ、そもそもいや今の話、今までの話聞いてうおうおって思った人いると思うんだけど、81歳で AI を、まあもちろんあのね質問をしたり直接聞いてるのは僕ですよ、キーボードで打ち込んだり、音声であの、ね、例えば何今日のレいやキャベツと人参 と、あと豚肉があるからこれで何かレシピ作ってとか言って聞いてるのは僕だけど、でも AI にちょっとあの聞きたいことがあるんだけどあの聞いてくれないって言ってるのはお母さんだから、
そうだね、
81歳でこんな AI をここまで使う人いないっすよ。
本当？
いないと思う。そんないない。いや、ゼロじゃないよ。それはもちろんゼロじゃないけど。いや、なんで、だって、僕のイメージだと、年寄りはなパソコンとか、スマートフォンよくわからんわ、あんな変なもの。インターネットなんだそれ。っていう世代かなと思って。だって、その世代の人は本を読んだり、本、テレビ、まあテレビはもっと後だろうけど、80代からもしだったろうけど、まあとにかく、本、テレビ、ラジオ、新聞ぐらいしかなかったじゃん、インターネットなかったじゃん、
なかったね、
僕だって小学校の時までインターネットなかったから、そんな人が突然こんなインターネットとかで、インターネットだけじゃなくてこんな AI というのが登場して、それをなんか自然に受け入れてる、まあ最初ちょっとねなんかうーんと思ったって言ったけど、それでもそんなね3年4年かからずもう数ヶ月でこうやって、
まあ今の時代はもう、あの昔の人なんだけど私は、だけどあの半々は、あの昔のものを取り入れて、今の時代のものを取り入れて、そういうにはしたい、だからそこから自分で今の時代のものでも、もうこれは私はもう嫌だとか、やりたくないとか、そういう気持ちがあればしない、
なるほどね、
であのこれはやっぱり今の時代に若い人にちょっと少しはついていかないといけないなということがあればそういうふうにする。
ってことは今まではそのやり方が分かんなかったからやってないだけで、
そう
よく分からんから嫌だ嫌いだ、変なものはいいわじゃなくて、ただやり方分かんないからまあいいわ、やり方分からんししょうがねえわっていう感じだったね、
諦めがちょっとそういう面ではね、で、もし自分が今まあもうちょっと40代とかでこういうコンピューターとかそういうものがあれば、その時は私もこういうことをあの勉強したかなっていう、
まあそうか、
そうそう、
じゃあお母さんの中ではテレビが言ってること、新聞が言ってること、ラジオ言ってること、でインターネットや AI が言ってること、もう半分半分で考えてるってことだね、半分半分というか、自分の中でいやこれは違うなと思ったらテレビだろうがインターネットだろうが AI だろうが信用しないというかおかしいなと思うし、逆にあこれはちょっと私の今までの経験とか知識から言っても正しそうだなと思えば AI だろうがテレビだろうが、まあそうなのかなって思うってことだね、すごいね、なかなか今、ほら高齢者の人が年寄りの人が突然あの ね、年寄りになってからインターネットとかスマートフォン持ち始めて、うん、そこからもうあの怪しい情報にはまっちゃうみたいな、うん、陰謀論とか、
うん、
そういうのにはまっちゃうみたいなことをよく今言われてるんだけど、それはお母さんじゃ起きてなさそうだね。
うん、まあはまるのはないね、今のまだ、うん、今まで。
それすごいね、
うん、まだないので、うん、で昔からそうなんだわ、
うん、
うん、若い時から、うん、
あのその韓国にいた頃から、
うん、ところからどんなに人がいい言ってても、
うんうん、
まあもちろんいい言ってみんながいい言ってああこれいいなというものもあれば、
うん、
あの人がどんなにいい言ってても私が私はっていうことがあれば、
うん
うん、それに一緒にしない、
うんうん、すごいね。だって今、うん、逆に全部疑っちゃってもうテレビの言うことは信用できんとか、インターネットでもこのなんかみんながいいって言ってるこのニュースは信用できんから、うん、このなんかよくわからんところのニュース信じるみたいな、でおかしな陰謀論にはまる人いるけど、
まあテレビとかそういうところも
全部を全部疑ってるわけじゃない
ない、うんないし、あの、まあ、自分で判断することも多いので、
うんうんうん、
あこれは本当かなっていう、
うんうん
うん、こともあるし、
うん
うん、本当じゃないじゃないこともあるし、うんうん、
ちょっとおかしくないみたいな、
そうそうそう、
怪しいなみたいな、
怪しいなとおかしいなととか、うんうん、どうかなっていうこともあるし、
うん
うんうん、もう 1から10までではないけど、
うんうん、
あの食べ物も一応、
うん、
あの人がこれがいい言ったら、まあ、みんな人間だからこうそっちにこう、うんうん、みんな行く、うん、人も多いんだけど、うん、あそういうこともほんのたまにあるかもしれない、うん、なんだけど、うん、物によってはね、
うんうんうん、
なんだけど、うん、もうほとんどもう人がいい言っても私は
、うん
うん、もし嫌いなものだったら、うん、私はもう買わないとか、
ね、
うん、
じゃあお母さんはただ単に感情で、
うん、
もう私はもうあの私はもうこんなテレビの言ってることは信じないとか新聞が言ってることは信じないとか
極端には言わない
とか、うん、あと逆にあのもう全部こテレビ新聞が信じられないから、
うん、
こっちでなんか新しいこと言ってる人がいたらそっちはもう すごい信じるみたいなんじゃなくて、
うん、
自分の中で何かその確固たる基準があって
そうそう
、その中で判断してるっていう感じだよね、
うん、
コンセプトというか、
うん、
まあ、信念というか、
うん、
がちゃんとこういう、うん、私はこういう考えで情報を自分で取るようにしてるっていうのがあるから、
そういう
人はいいよね。そういう人はまあそういうなんか変なところにはまったりとか、
うん、
全部信じ込んでたりとか、はまった
ことないもん、
うん
うん、今まで生きてきて、ま
あ、ゼロってことはないだろうけど深くはまってもうすごい沼に落ちちゃうってことはないもんね。
ない、
うん、多分、
うんうんうん、そういうことは一切ないね、うんう
ん、ってことはお母さんはチャット GPT とかこのスマートフォンとか、
うん、
iPhone ね、
うん、
を、まあ、やっぱりそのなんかいやもう私のじあの何あの考えをもうすごいあの強化してくれる素晴らしいツールだ、もう私の知らないこと何でも教えてくれてすごいみたいなというよりは、
うん、
まあ、道具として、
うん、そうそうそうそう、
まあ、ちょっと補助的に、
うん
うん
うん、自分が本当に知らないことをもしか教えてくれたら、
うん、
そこからでも私はまだ自分でまだ判断するから、
うん
うん、そこから判断して、
うん、
あまあこのぐらい思えばいいんだっていう感じ、
うん
うん
う
ん、
そういう高齢者の人が増えてくれるといいんですけどなんかに、まあ、いいそういうなんか社会学者とかそういう人たち専門家の人とかジャーナリストの話聞いてると年寄りはそういうなんか陰謀論にはまりがちっていう、インターネットを手に入れてから陰謀論にはまる人が増えてるって
聞くから、まあ、そうじゃない人も いっぱいいるかもしれない、
うん
うん、そう思ってる、まあ、全部が全部じゃないので、うんうん、
じゃあ例えばお母さんが好きな有名人って誰がいる？
日本で、
まあ、どっちでもいいよ、韓国でも日本でも、
うーん、
フランスでも、
まあ、
アフリカでも、
オーストラリアでも、特にまあ
日本だったら、
日本だったら特に私はもうこの人ってあまりなかったね、
うん、まあ、まあ強いて言えば
強いて言えば、まあ、歌としては、まあ、美空ひばりさん、
うん
うん、
じゃあお母さんがでもし、まあ、美空ひばりさんも亡くなっちゃってるけど、まあ、生きてて、うん、美空ひばりさんが「ねえお母さん、あのもう私が 言ってることを全部信じますかって言ったら信じる。まあ、てかまあ分かりやすく言えば、あの美空ひばりさんが、あの私はこういうことを主張しますって言ったら、そうなんだ、それ正しい、美空ひばりさんが言ってるんだからもう正しいわ、もう美空ひばりさんが言ってることは全部信じますみたいな。
100% はない。
どんなにあのもう尊敬してて愛してる有名人
でも、そこからでも自分で考える、一応考える。
それでもし
考えて、みたいな、本当にそうかなとみたいな。
それでもし美空ひばりさんが、いやそんなこと言ってる、そんなこと、私の言ってることを疑う人はファンじゃありませんって言ったら、もうそれはそれでおしまい、お母さんにとっては。
ファンとしません言ったらそれまでだ、
それでも、いや美空ひばりさんにちょっとなんかね、あの嫌われたから嫌だからし、もう信じますみたいな
ことはない。そこまでしない。
ああ、なるほどね。
そこまではしない、
まあ、ちょっと今の話は極端だけど、まあ、やっぱりお母さんがちゃんと自分の意思でちゃんと判断してるっていうのが分かって、それがいいね。
そうそう、
今なんかあのリーダーが言ってるから何でも信じますみたいな、
ない
っていう人最近増えてるじゃない、ちょこちょこ、インターネットでも何でも、
そうだよね。
でなんかあのリーダーを信じない人はダメな人たちですみたいなこと言ってる人たちも増えてるからさ、
その人たちはその人信じればいいし、私は私なんだから、
それいいですね、そういう人が増えるといいですよ、自分をちゃんと持ってるのはいいね、まあでもお母さんがこうやって AI をそんなあんまりなんか敬遠せずに使えてるのはすごいな、
まあある程度少しは、まあ楽しく、思ってるので、あこういうものも少し取り入れればいいかなっていう、
まあ、年寄りにはいいよね、レシピも考えてくれるし、まあ、健康情報は最終的にはお医者さんとか薬剤師さんに聞いてくださいねの情報を、あのが言ったことをし、あの それを最終的にそれをちゃんと
言ってくれる、
それを正しいものとして考えてくださいね。 AI はまあ補助的な感じで、まあ、病院に行く前にちょっと、まあ、まあどうかなって聞いてみるぐらいにしてもらったりとか、まあ、最終判断はお医者さん、で本当にあの病気のことをちゃんと判断してもらいたいときは病院に行って、
先生に聞いてもらいましょうね。それもあるし、経験もあるから、80年間の、経験もあるから経験をこう、あのかあの思い出して、あれ本当かなっていう、そんな感じで、まあこのぐらいはいいかなとか、このぐらいはまだ良くないかなとか、それ自分で考えて、まあ、失敗しても自分の責任だ。
81歳の女はもう疲れのようです。今日の無駄話はそろそろおしまい。次はいつ後期高齢者の歓談が聞けるでしょうか。次回もご相談に預かりたいですね。